皆さんこんばんは。はい、やってまいりました。先週ですね、7年間の地中生活の中でさなぎになった私がですね、羽化するためにちょっとお休みいただきました。神秘なるエイチャルでございます。はい、はいはいはいはいはいはいはいはい、いやー、先週は突然お休みして申し訳ございませんでした。いやー、びっくりです。はい、びっくりです。まあ実を言うとですね、先週ちょっと急遽、夕方追加でお仕事が入ってしまいまして、帰宅時間が大幅に遅れることになりました。まあ、でですね、まあ、アリスさんにですね、ちょっと今日ラジオお休みしますっていうことをですね、まあ、実を言うと運転中だったんですよ。運転しながら、まあ、電話できるようにですね、私イヤホンを装備してまして、ヘッドセットですね。ヘッドセットを装備してましたので、まあ、アリスさんにとりあえず電話をかけて、ちょっと帰るのが遅くなるので、まあ、普段ならですね、スマートフォンを利用してでも、掲示板に書き込みすればいいんですが、まあ、スマートフォン運転中にさすがにね、文字ポチポチ打つわけにはいかないので、まあ、アリスさんにこう電話でですね、今日ちょっと、帰るのがすごく遅くなりそうなので、ちょラジオをお休みするってことをですね、掲示板に書いといてくださいってお願いしたんですよ。そしたらですね、なんだったっけな、なんか聞かれたんだよね。理由とか何を書いておけばいいのかっていうことで、まあ、いつものようにお願いしますっていうか、まあ、仕事で帰りが遅くなるんで、そういうことを伝えておいてほしいなって思ってですね、いつものようにお願いしますみたいな感じで、お願いしてたんですが、まさかですね、私が7年間の地中生活でさなぎになった私が羽化するためにお休みさせていただくというね、とんでもない、書き込みやらかしてくれまして、はい、ちょっとびっくりでございます。ちなみにその当のアリスさんはですね、現在階段を登っている最中だそうです。21時52分にですね、これから片して上がりますっていう連絡が入りました。ですのでね、おそらく10分ぐらいまでには来るのではないかなって勝手に思っております。が、しかし、それより前にですね、ちょろっとコメントがございまして、これはですね、先週の話ですかね。先週か先々週の話ですが、まあ、有栖家の階段の段数を減らすべく、9時半に急いで部屋に戻り、パソさんにスイッチを入れ、エアコンのリモコンを取りにベッドへ上がり、スイッチを入れ、準備万端。ハッとしたら朝の9時半でした。っていうね、まあ、12時間寝てしまってたわけですね。先々週のお話でございます。先々週は、9時半の時点で準備をしていたのにもかかわらず、目が覚めたのは翌日の9時半だったというね、とんでもないことをやらかしてしまいましたらしいです。で、私は、先週羽化するためにお休みですね。いやー、これね、なんでこのようなことを書いたのかですね、非常に気になりますので、本当にアリスさんが来るのを待ち遠しくしてると思うんですけどね。まあ、アリスさんはまだ来られてないので、この話ですね、まあ、ラジオ本編が始まりましたら再度やっていきたいと思います。はい、というわけでレイブンズナイト449回放送でございます。あと1回でレイブンズナイト450回放送ですね、記念すべき放送回みたいな感じにはなるかならないかは分かりませんが、今日も一日よろしくお願いいたします。レイブンズナイト第443回放送、初めて言いましょう。 さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、休んだり遅刻したりする時の言い訳がだんだんテクニカルになってきたラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りしたいと思います。はい、始まりましたライブズナイト第449回放送ですが、さあ、アリツさんは現在階段を登ってます。はい、階段を登る、今から上がりますっていうね、宣告、進言していただいたのが21時52分のことです。ですので、今現在階段を登ってるんですが、一体何分頃にですね、アリスさんは階段を登りきることができるのか。まあ、そもそもですね、何でしたっけ、21時52分の段階でパソコンの電源を入れてるかどうかっていうのも気になりますよね。階段を登り切った後、パソコンがつくまでですね、結構時間がかかったりすることもあるみたいですので、まあ、うまくいくかどうか。はい。というわけでですね、1週間ぶりになります、レイブンズナイト。今日のお題はですね、先週のやつをそのまま使っていきたいと思います。先週は、急遽お休みして申し訳ございませんでした。休んだ理由とかその辺に関しましては、アリスさんが来てからですね、もう一度お話ししたいと思います。というわけで早速本日のお題なんかを紹介したいと思います。本日のお題、じゃじゃん。冬はまだまだこれから。もう2月に突入しました。そろそろ冬の終わりが近づいてくるのかもしれませんが、冬はまだまだこれからでございます。本日のお題は、冬の楽しみ、そんなの決まってるじゃないですか、ということでございます。で、行ってみたいと思います。はい。冬の楽しみ、そんなの決まってるじゃないですか。カニ、おでん、肉まん、食べ物ばっかりだって、他にもいろいろあるでしょう。こたつやウィンタースポーツ、そんなあなたの冬の楽しみを教えてください。ご投稿お待ちしております。ということです。そうなんですよ。冬の楽しみ、そんなの決まってるじゃないですか。いや、冬なんか楽しめることなんかこれっぽっちもないぜっていうことでですね、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、地域によってもですね、いろいろと楽しみ方が違ってくると思いますが、まあ、その某、極寒地方の、ロシアの方々なんかはですね、昔からも寒さと雪とかを共存して、過ごしてるのでですね、まあ、ロシアの方々はこうパンツ一丁で雪浴びをしてみたりとかですね、寒中水泳ですかね、はい、ね、寒さにもう強い人ばっかりらしいです。なんかマイナス27度でアイスを食べたりとかですね、はい、その雪が降ってる中でこうパンツいっちゃってですね、生活してたりとかですね、いやー、だいぶ強烈ですよ、うん、ですんでね、まあ、地域によってその寒い寒くないってね、いろいろあると思うんですけどね、はい、まあ、寒さに強い方々と、そうじゃない方々、まあ、冬は楽しめる、楽しめないとかですね、いろいろあると思いますが、まあ、私もですね、つい最近、何でしたっけ、スキーか、その他行かないかみたいな感じでですね、ちょっと、お知り合いの方からお誘いがあったんですが、ちょうどね、予定が被ってしまいまして、はい、行くことができなかったりしたんですが、まあ、私の冬の楽しみといえばですね、あったかいおうどんだったりしますね。あったかいうどん美味しいですよ。おっと、アリスさんから来ました。はい、アリスさんがやってまいりました。読んでみたいと思います。シャキン。現在呼び出し中です。こんばんは
です。
アリスさん、
はい、
まだ階段を登ってる途中ですか、ひょっとして。
いやー、ちょっとパソさんが、
はい、
なんか月が悪いのでちょっと
なるほどね。あの、パソコンさんの機嫌が、今日はパソコンの機嫌が悪いわけですね。
はい。ちょっと今、困っているというか。
なるほど。で、現在は iPhone さんからやってきてるわけでございますか。
はい、iPhone です。
あの、問題はございませんか。こっちは全然問題ないです。
そうですか。
はい。あの、音質とか。
大丈夫だと思います。
はい、大丈夫なんだったら大丈夫で、行ってみたいと思いますが、はい、アリスさん。
はい。
今日はですね。
うん。
あ、オープニングトークでチラッと話したんですが、まあ、あの、
はい、
先週、先々週のお話をちょっとしようかなって思ってます。
あー。あ
っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ階段の段数を減らすべく9時半に急いで部屋に戻り、パソさんのスイッチを入れ、エアコンのリモコン取りにベッドへ上がり、スイッチを入れ、準備万端。ハッとしたら朝の9時半でしたということなんですが、
そんな読み上げないでくださいよ。
え、ちょっと俺わからないんですが、その、はい、何だっけ、エアコンのリモコンを取りにベッドへ上がって、
はい、あの
エアコンのリモコンで、あのエアコンのスイッチをピッてオンにするわけじゃないですか。
これ、いや、それがですね、
はい、
このエアコンのリモコンがですね、
はい、
どうもこの三菱さんのがちょっと、なんというか、はい、みんなそうなんですよ。うちにあるやつがみんなそうなんですけど、
はいはいはい、
付きが悪くなって、
はあはあ、
エアコンぐりぐりねじったりするわけですよ。
ああ、うん、
ね。ねじってこうやってねじったまんまの、まんまの力を入れたまんまリモコンさんが機嫌損ねないようにスイッチをポチポチって押すんですよ。
はあ、はあははあ、は。
よいしょ。今押したんですよ。で、はい、この状態にするのに、
はい、
ものすごい力を入れてこうリモコンさんをひねるわけなんですよ。
あ、なるほどね。でそれ力尽きてベッドにポンって横たわってスヤーみたいなわけですか。
いや力尽きてなかったんだよ。やったー、もうこれで今日はアリスの部屋の段数がぐっと減るじゃんみたいな。
はい。
大勝利って思ってたんですよ、本当に。
はいはいはい。
ねえ、思ってたんだけど、あって気づいたら次の、はい、一分後ぐらいの感覚で気づいたら朝の9時過ぎ、
はいはいはい、
に、母の子をね、起こす声で起きたわけですよ。
すごいな、すごいな。
いや、なんか最近ね、異常に、
はい、
僕、ナルコレプシーじゃないよってぐらいに、バタって寝るんですよ。
ナルコレプシーって突然パタッと寝てしまう病気の一種でしたっけ、確か。
はい。
そうではないんですよね、実。
ではないです。
ないはずなのに。まあ、でも、アリスさん良かったじゃないですか。
何がですか？
レイブンズナイトで。それが朝起きてお仕事行く前にそれをやらかしてしまってみてください。
はい、完全な遅刻ですね。
でしょうでしょう。だから、レイブンズナイトで良かったと思った方がいいんではないでしょうか。
レイブンズナイト、いや、良くないよ。
いやいやいやいやいや。
良くないですよ。
それより、アリスさんや。
はい。
先週の、1月25日放送お休みのお知らせ、あれなんですけど。
あ、期待してます。
え？
あの時、HR さんが、
はい。
ちょっと、これから孵化するから、
はい。
ちょっと今週休みって書いといて、
俺そんなこと言ったっけ、ね、
アリスは、あ、どうしよう、HR さんとうとう浮かしちゃうんだと思って、急いで書かなきゃって思って。
いやいやいや、俺普通に仕事で帰れないからって。
大変だったよね。月の中からだってさ、もうすごい大変だった、連絡取るの。
いやいやいやいやいや、俺運転してるから掲示板書けないから。それ
でどんな浮かしたんですか？
もう、いやね、それはね、羽化するときにね、変な形で固まってしまったらそのまま固まっちゃうんですよ。柔らかいうちにですね、
要するに HR さんが免許を取るときの変な顔をやって取るっていうのと同じだね。
うん、だからその柔らかいうちにですね、綺麗な羽を伸ばしてですね、
うん、
ちゃんとやらないと変な形で羽が固まってしまってですね。
うんうん、
羽化に失敗して飛び立てないっていうことですね。
うんうん、
あると思うんですけどね。 まあ、ちなみにセミはですね、その7年間、地中生活をした後ですね、お嫁さんを見つけるために、うん、計らい7日間を。
じゃあ、今、お嫁さん見つけてるの？
え？何の話ですか？
エチャルさんの話だよ、やだな。
何の話ですか？
エチャルさんの話だってば。
あ、そう？いや、まあ、私は先週は普通にお仕事で来れなかったんですけどね。
うかしたんだよね。
普通にお仕事で来れなかったんですけどね。
うかしたんだよね。うかしたんだよね。
もう7年間地中の中で生活したいと思います。
ええー、
いや、まあそんな感じです。
はい、
はい、
了解しました。
いやアリスさん、いや、
はい、
なんか先週先々週とこうね、正月明けっていうのはどうしてもそのぐだってしまいそうになるじゃないですか。
ぐだってないもん。
そうかい。
そうだよ。
最近調子はどうだい？
最近？
はい。
眠い。うん。
なんか私もね、そのずーっと眠いことが続いてるんですよね。
自信がないといいよね。
ん？どういうことですか？
だから、
はい、
磁場の関係で。
はい。
こうね、大きな地震の前にはみんな眠くなっちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、昔はその MSN っていう IM ツールがありましたが、
はいはいはい。
MSN の方、でも友達の人数がね、数がね、
はい、
地震の3日ぐらい前になると、ガクンっていなくなって、どうしたんだろうと思って、話す子結構みんな、なんか今日眠いから寝るね、みたいな感じだったりとか、
は
ぁ、うん、あー、そろそろ地震が来るんだなーって。
なるほどね。まあ、でもその統計学的にその何でしたっけ、眠たくなる人数っていうのをですね、日本全国で調べたら、わかるかもしれませんね、それ。
そうですね。まあそうですね。あと大地震の後は今度はまた逆に眠くなるんですよ。は
い、ああ、そうなんですか。
うん。また不思議な話で眠くなっちゃうんですよ。
まあその何でしたっけ、第六感的なものっていうのはですね、まあ、人間以外は結構。備わってることがあるみたいなんですが、
いや、ほら、人間も磁石だから。
ああ、なるほどね。
そういうことなんですよ。
ちなみにですね、第6巻といえば、はい、猫さんがですね、
ん？
猫。にゃーにゃー。
うんうん。
猫が、何もないところをこう、じーっと見つめてることあるじゃないですか、たまに。
ありますね。
あれって、実は音を聞いてるらしいですね。
うんうん。
ちょっとそれをなんか見えないものでも見てるのかなって思ったんですが、
あ
れはどうやらそっちの方向を向いてその音を聞いてるっていう。実際にその猫の聴覚って、うん、人間よりもだいぶいいらしいんですが、
うん、
逆に低音は聞こえないらしいですね。
あ、そうなの？
はい。高音域は人間より聞こえるんですが、低音が逆に聞こえづらい。
どのくらいの低音が聞けないんだろう。
確かね、何ヘルツとかその辺のなんか通知化してるやつもあったんですけど、忘れました。はい。
おう。
はい、まあ、というわけでですね、今日もレイブンズナイトを始めていきたいと思います。今日のお題は、冬の楽しみでございます、うん。これも先ほど紹介しました。アリスさんは今日意外に階段、ね、意外に階段短かったね。
階段意外に短かった？
うん、短かったです。ただパソさんの機嫌が相変わらず悪いんですかね。
うん、ちょっと困ってます。
頑張れ、ファイトだ、
頑張んなきゃ。
パソコンさんにファイトを言わないとね。あ、というわけでアリスさん、
はい、
自己紹介をお願いします。
あ、先々週はアリスの血の階段をゼロ段にできなかったアリスラフィンです。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レイブンズ ズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えすると同時に、先週起こったニュース、話題なんかをつらつらつらっと紹介していくようなそんなコーナーでございます。大公開時代オンラインは公式サイトがですね、毎週火曜日、水曜日、火曜日に更新されたりすることがございますので、その情報をですね、水曜日、このラジオをつけていただければ、聞いたりすることができるというね、そんな感じのコーナーでございます。というわけでですね、本日も紹介していきたいと思います。先週飛んでるんでね、今週はちょっとだけ情報多いかもしれませんのでやっていきたいと思います。まずですね、1月31日、大型アップデート。チャプター3、Age of Revolution。2月7日に出航予定でございます。まずですね、ワールドガイドの第2弾といたしまして、ボストン学術協会というのが、実装されるそうです。今や学術研究が著しく進む理性の時代、ボストン学術協会での研究に携わることで職業別の高度な、専用効果を習得できます。学術協会で研究し職業を極めましょうということです。はい、こちらはですね、北米の北岸の町ボストンに設立された学術協会で職業の研究を開始できます。この研究を進めれば特定の職業の特徴をより活かせるようになるそうです。政治家でもあり学者でもある協会長フランクリンの元を訪ねてみましょうということです。まあ、様々な職についてですね、研究を重ねることで研究できるテーマが増えていく、まあ、論文とかその論文形式ですね、どっちかというと。はい、研究を進めるには研究するテーマに対応した職業につき研究行動を実施すれば OK です。研究を達成した場合はフランクリンまたは各地の依頼仲介人に報告すれば OK だそうです。で、まあ、職業別の専用効果としては、単位の報酬と合わせテーマごとの職業別専用効果が得られるそうです。まあ何でしたっけ、冒険だったらですね、ランクの上限が17になる学問スキルがあったりとかですね、生産なんかでは、一部の生産スキルにもランク上限が17になる特有別効果があったり、で、まあ、開示用とかでしたらではですね、対 NPC 戦を有利にするようなものとかがあったりするそうですね。はい、白変戦に突入した敵戦を混乱させたりとか、まあ対 NPC 戦を有利にするものもあるそうですが、対人に有利になるものっていうのがですね、出てきたりするのかなとかって思ったりするんですけどね。そしてですね、ついに、空気化、大航海時代オンラインでは空気化していたペットにですね、ペットに、新たな機能が追加されます。はい、そう、アリスさん、大航海時代オンラインペットっているんですよ。
え、今飼ってるかってこと？
はい、いや、ペットってペット実装されてるんですよ。
うん。
でも大航海時代オンラインのペットって基本空気じゃないですか。
確かにね。
はい、某M の木みたいにですね、ペットに存在感あんまないじゃないですか。
はい、
まあ、あれはちょっとやりすぎなような気もしますけどね。まあ私が今プレイしているゲームなんかはもうペットの存在感があまりにもでかすぎて人間の存在感がちっぽけすぎますけどね。はい、今、プレイしているそのアークっていうゲームなんかまあ、それなんかはもうペットの存在感がペットや動物の存在感があまりにもでかすぎて人間がものすごいちっぽけなものに感じてしまいます。ですんでね、まあ、大航海時代オンラインでは航海者とともに世界を巡ったペットが有行動に応じてサポートスキルを発揮するようになるそうです。 発揮されるサポートスキルはペットの種類ごと異なりますので、さまざまなペットと触れ合ってみてはいかがでしょうか。ってことです。サポートスキルとペットからのお願いとしましては、ペットはプレイヤーの入行度、プレイヤーの状況スキルのランクに応じて3つのサポートスキルを発揮します。サポートスキルの種類は複数あり、航海者の冒険を様々な面でサポートしてくれます。冒険中にはペットから様々なお願いをされることがあり、これに応えると有効度が高まるそうです。で、新スキルの調教といたしましては、はるか古代から人類と共に歩んできた、動物たち、彼らの力を借り冒険に活用するスキルが調教スキルです。なんかニュアンスちょっと違うような気もしますけどね。このスキルを習得すると、連れているペットがさまざまなサポートスキルを発揮するようになるそうです。まあ、周囲探索とかですね、陸上で採集した際にアイテムを見つけてくれるとかですね、上陸地点移動中にや洋上航海中にペットが反応を示すこともお願いに応えるということがあるかもということです。そしてですね、ゲームの序盤、より遊びやすくということでですね、チュートリアル、航海者養成学校の難易度や、および戦闘敗北時のペナルティが緩和されます。で、航海図へですね、陸路の情報が追加されます。ヘルプノート機能も拡張されるそうです。はい、ですんでね、いろいろと、初心者にも優しいアップデートが行われるみたいですね。もう最初の方なんか大航海時代オンライン、本当初心者ひどかったですよね。なんか1万なんかちょろっとだけズカードをチャリーンと渡されて、ほらお前ら海に出てこいやぐらいの勢いでですね、
で最初は2000でしたからね。
そうなんですよね。
今5万ですよね。
こんな橋高でどうすんねんみたいな感じはい、私なんかもうほんまに序盤の序盤なんか、他にやっていた普通の RPG 感覚でですね、洋上に出てその辺にいるバルシャーに戦闘を吹っかけて倒してお金稼ごうかなと思ってたらですね、赤字になるというね。いや
特にさ、
はいはい、
カイジから始めちゃうと辛いよね。
辛かったっすね。正直カイジから始めると辛かったです。
なんかすごい辛い人生だよね。
はい。私大航海時代オンライン初めてそのカイジレベルを上げるしてる時なんかですね。ジェノバのクエストでお金を稼いで、そのお金を稼いだ金でいい装備を揃えてアフリカ行って。で、アフリカでお金が尽きたらまたジェノバでお金稼いでっていう、交易してお金を稼ぐっていうね手段を知らなかったですから、びっくりです。はい、開示レベルが30近くにもなろうにも、交易レベルまだ1桁でしたからね。
つら
っ。まあでも今ならそのあれですよね、先に商人レベルを上げてですね、商人用の優秀なお船をゲットしてから海事を上げるっていうのもまあいい手ですよね。商船でも強い船は強いですからね。
でもやっぱりさ、
はい、
5万があってもさ、
はい、
やっぱり海事からやとなんか厳しいかなってちょっと考えたんだけど、
知識があればですね、その今の状態だと全然やれるんですよ。
おー。
というのもですね、なんか、ちょろちょろ歩いてたら、その、何だっけ、地図手に入るじゃないですか。断片地図。あれを、その、欲しい人に売ったら、数目がチャリチャリーンって入ってくるわけですよ。
え、数目が？
はい。
一体どんな地図？
一枚何メガもしますよ、確か。
そうなんだ。
チャリチャリーンって入ってくるわけなんです。
結構美味しいんだ。
まあどうなんすかねですんでね、今はその断片はどれぐらいするんでしょうね。断片の価値に詳しい、冒険家の方教えていただければと思います。 ですんで、その知識さえあれば序盤はものすごいね、はい、逆に楽になったんではないかなとは思いますけどね。ただまあそのあれですね、でも今その日本国内でさ、主流な MMORPG って何があるんだろう。なんか一時期ほら、まあでもそのなんだろう、今はその MMORPG 自体が下火になってるんですかね。どうなんでしょうね。アリスさんどう思います？
なんかねネタが尽きてきたのかなっていう気はするんだけど。
なんかその FF14 が結構主力かなとは思われてるんですが、なんか FF14 もですね、うん、なんか最初序盤のうちにやらかして結構人逃がしてるような気もするんですよね。あとはドラクエ10とか、
うん、
ドラクエ10もなんか何も聞かないですね。何があるんでしょうね。まあでもこれでさ、その昔のゲームがこうサービス終了していったりするとさ、寂しいもの感じますよね、うん、確かウルティマオンラインなんかは日本サーバーはもう終了したんじゃないですか。確か、
え、もう終わっちゃったの。
日本サービスは終了したとかってそんな話を聞きましたけどね。
あ、そうなんだ。僕全然わかんない、ウルティマは。
ラグナロクオンラインは今でも宣伝バンバン打ってますよね。
うん。もうでも追いつかないよ。
最近の傾向はどうなんですかね。なんか結構ほら、PC ゲーム業界だと、Steam がすごく頑張ってるじゃないですか。
うん。
ですんでね、MMO よりも MO とかですね。その単発のゲームっていうのがなんか最近は流行ってるのかなって思いますけどね。まあ今後そのネットゲーム業界、あとはスマホのゲームかな。スマホゲー、まあでもスマホゲーもね、うーんって感じですね。はい、で、続きまして、コラボイベント世界の断りを知る少年ですね、海洋ダンテと大航海時代オンラインのコラボイベントが、開催されております。はい、海洋ダンテとのコラボイベントが開催されてるんですが、海洋ダンテ時代に私が全く興味がないのでですね、全然プレイしてないです。昔そのコラボイベントでは結構面白いのがあったんですけどね。はい、まあそんなこんなで、あと大回戦スケジュールですね。大回戦が先週行われました、先週じゃないわ、もっと前か、20日から22日の間に開催されてました、まあ、こちらはですね、EOS サーバーで行われまして、フランス同盟国カルビーが、攻略目標となっておりましたが、こちらはフランス側の勝利となりました、勝率としては、イングランド・ベネチアの同盟軍が 34%、フランス・ポルトガル・オスマントルコ同盟軍が、66% ということでですね、大幅にフランス側がズビャビーとね、勝利を収めた感じではございます。はい。で、ただ、MVP に関しましては第1次、1日目も2日目も、何でしたっけ、1日目2日目は、イングランド側でして、さらに3日目なんかはですね、対戦国人の中に表示されてないイスパニアの方がですね、MVP を取ってます。なんだこれ。はい、そんな感じの、大回戦が行われたんですが、私ちょっと、中の人の都合で参加できませんでした。ですです。はい、まあ、そんなこんなでですね、何で でしたっけ。DOL ヘッドライン、公式サイトのワールドニューストピックスですね、そちらは終了したんですが、最近ですね、その何でしたっけ、一般ニュースの類になるんですが、アリスさん興味ないかもしれません。
え、
アリスさんは興味ないかもしれませんが、
一般ニュース今ね声がすごく途切れ途切れで一生懸命聞いてるんだけど、
はいはいはい、一般ニュースアリスさん興味ないかもしれませんが、
どんなニュースですか。
え、いやそれはあれですよ、某アメリカでですね、某トランプさんが大暴れしてるじゃないですか。
あ、すごいですね、もうシャチのようですね。
すごいっすね、
なんか毎日のごとくなんか大統領令みたいの出してるとか、はい、
そうですね、まあその何でしたっけ、アメリカ政府がですね、その入国審査時にこうネットの閲覧履歴やですね携帯電話の連絡先の開示を義務化へって話が出てたんですが、これ義務化されようものなら私アメリカに入国できないんじゃないですかね、多分。チポで逮捕とかってねなりそうな気がします。とかですね、なんか最近の話題だとこのね入国制限に反対したこう司法長官代行をですね解任したとかですね、すごいこうね何でしたっけ、まあなんかまるでこうね、デスラーソードのようなね、
たこえが、たこえが、
いやこれはでもね、いわゆる使えんやつをクビにしてるわけじゃ、使えんやつというか自分に反論するやつをクビにしてるわけじゃないですか。いやこれはちょっとね、これはちょっと やりすぎのような気がするんですけどね。さあ、まあ、今後この先どうなっていくのかですね、非常に気になるとは、気になる感じではございますが、もうそこまでやるなら鎖国しろよとね、コメントとかもあったりはしてますけどね。いやでもアリスさん、その辺なんか思うところあります？
多分その話題は、
はい、
しげパパさんが食らいついてくるんじゃないかなって思ってる。あ、
なるほどね。いや、やっぱね、なんかもう完全にこの開き直ってしまってるようなね、気がするんですよね。
はい、もう矢でも鉄砲でも持ってこいだよ。
そうですね。まあこれね、怖い、正直トランプさんの命危ういんじゃないかなとかって勝手に思ったりはしてますけどね。あとはその何でしたっけ、拷問を復活させようとかですね怖い。はい、それとは別にですね、最近ちょっとその可愛らしいニュースが上がってまして、少年院ってあるじゃないですか。その少年院とかですね、少年院だとそのほら年少上がりとかって言ってさ、年少帰りとかって言って、この言うたら不良の方々にとってはこう箱がついたりするわけじゃないですか。それでですね、その名前を、少年院をですね、名前をポンポコランドに改名したら少年犯罪は減るのかっていうね。
ポンポコランド。
ポンポコランドです。
ポンポコでいいよ、ポンポコ。
ポンポコランド。だから年少帰りがこうポンポコ帰りっていうらしいんですが。いやこれに関してはもう正直、まあ、不謹慎って話題なのかもしれませんが、まあね、どうなんでしょうね、この 不良の印象をこうダサく変化させて少年犯罪を減らすっていうね、まあ、あの暴走族をこう鎮騒だっていうのと同じ発想じゃ発想なんですよね。
うんうんうんうん。
ただあの何でしたっけ、鎮騒団じゃなくて実際はなんかダサイ族っていうね、ダサイ族、うん、微妙、うん、
ダサイ族、
ダサイ族って呼ぼうとしてたらしいですけどね本当は。
あー、どっちもなんだかな。
鎮騒団の方が俺は好きですけどね。え、だってそのまんまじゃないですか。
うん、
変な走り方をしてる団体ですからね。
まあね、
新相談はでもセンスがあるんですよ。ダサイ族はセンスないですよね。
そうかな。
どう？どうですか？
どっちも、じゃあさ、
はい。
HR さんだったら、なんてつけたい？
いや、私はもう別に新相族とか新相談とかでいいんじゃないかなとかと思ったりしますけどね。
HR さん、HR さんがそれ考えたの？
いや、違いますよ。
だから HR さんが考えたらどんな方のつけたい？
私考えたらですか？出てけえへんよ、さすがに。マグロ族とか？
マグロ族、なんかちょっとかっこよくない？僕入りたくなったよ。
あ、マジで？
なんか、うん、あの、海洋常に動いてないといけないみたいな。俺たちは走り続けてもできないんだ、みたいな。
なんか英語なんかないですかね。アリスさんなんかないですか。
僕はね、うん、ちょっとこれ嫌だなって思う感じは、
はい、
うん、そうだな、ラッパ族かな。
あー、ラッパ族ね。パホーパホーとかって言ってそうですよね。
まずあのマフラーの割れたような音、
バリバリバリバリバリバリとかですね、
バリバリバリバリっていう、壊れたラッパみたいじゃないですか。
はい。
あの、僕の大切なクラーリネットみたいな感じの、
はい、
雰囲気で。
なんかあの、ヘッポコ族とかは。
ヘッポコ族。
ヘッポコだと。まあ、ね、ただまあ今はその暴走族関連ってその全盛期の2割ぐらいに減ってるらしいですよ。
そっか、
うん、ですね。まあそんなわけでですね、最近のそのニュースとしてはなんかね、少年院をポンポコランドに改名したら面白いんではないかっていうね、そんなコメントもあったりしますけど、あとはですね、なんか最近ですね、その小学校とかの欠席連絡をファックスのみでやってくれ、メールは禁止とかってね、そんなそのそれファックスってやめてくれっていうね話が出てたりしてるんですけど、アリスさんファックス使ってますか？
全然。
そもそも家にファックスがありますか？
あるよ。
あるんですね。
時々使ってはいるよ、あの母が。
あ、そうなんですか。
うん。あと時々、
はい、
なんだっけ、あの広告？
はいはいはい。
もう勘弁してくださいっていう。
たまにガリガリ出てきますよね。
一回あの偉い目にあったんで、
はい、
広告がこうピーって、はい、もしもしアリスですって、あの字が出たスクリーンにピーって言うとパチッて切るじゃないですか。
はい。
そうそう、また10分ぐらい経つと。プルルルル。へーって聞いて、はい、もしもし、ピーって着けるじゃないですか。
はい。
でも向こうは自動でそれをセットしてて、うん、相手が受け取るまでそれを繰り返し繰り返し送信をし続けるという。
はい。
ちょっと待ってよーと思って。
あ
ー。すごいって思って、で、電話番号からこうネットで調べて、
はい。
ファックス番号載ってるところから、うーんって、これここかと。で、電話かけて、すいません、間違いファックスがずっとうちの方に送ろうとして、止まらないんで、なんとかしてくださいって言って。
はい。
止めてもらったですよ。
いや、でもあれですよね、その、ファックスね、正直、うちの会社にも置いてはいるんですが、宣伝ファックスしか来ないんですよね。で、ですんでね、あれ、ほんまに、なんかどうにかならないのかっていうのがですね、まあでも最近はなんか、印刷する前にですね、液晶画面で内容を確認できる的なものもあるらしいですね。うん、高性能なファックスになりますと。そういうのがいいかなとかって思ったりしますけどね。あとはそのファックスで受信したデータを、PDF でその画像メールで送ってくれる的なね、機能を持ったものもあったりするんでね。まあ、便利になったのか。まあ、未だにそのファックスが、使われてる、愛用されてるのは日本はその、最先端を行ってるにもかかわらず、ローテクなものがね、未だにこう、根強くその、生き続けてるっていう珍しい国らしいですけどね。
うん、
まあ、ただ実際に海外でもその保険関連とか重要書類のやり取りとかはファックスが使われていることがあるみたいです。うん。ただ本当あれですよね。その日本はそのハイテクとローテクのね、合わさった部分ね、不思議ですよね。そのガラケーなんかいいとこいい線じゃないですか？
ガラケー。
はい、まあそんな感じでですね、まあ最近ではそのガラケー自体がもうほとんどないみたいですけどね、ガラケーって新品買えるんですかね。
新品？もしもーし。
はい。
え、ガラケーが何？
ガラケーがもう新しく新規に変えたりするんですか？あ、でも一応あるんですね、ガラケー。2016年の10月28日発売、うん、ソフトバンクはありますね。ドコモのガラケー2016年10月21日発売。お、11月4日発売してるやつもありますよ。 P スマート携帯とかですね。未だにガラケー根強く残ってますね。そういえばその今持ってる携帯の新機種情報来てないですかね。確認してみましょう。G03 来たりしないですかね。まだまだ。まだ先ですかね。
何それ。
ん？いや、今、その、私が使ってるのは、トルク、トルク G01 っていうね、au の、京セラさんが作ってる、こう、うんうん、タフネススマホ。を使ってるんですが、うんうん、まあ、これの後継機種がまだ出ないのかっていうことでですね。そう、それがね、なかなか出てこないんですよね。その、G01、私が出た、G01 を買った時はですね、よいしょ。うん、ほぼ発売してすぐに買ったんですよ。
うんうん。
ですんで、まあ、発売自体がもう2014年の7月25日なんですよね。だからもうすでに3年近く前のスマホになるんですが、
うん、
で、その分の後継機にあたる G02 っていうのが、出たんには出たんですよ。
うん。
出たんには出たんですが、うん、これもですね、もう随分と前になるんですよね。は この G02 が出たのも2015年の7月16日、なんと、2014年のその G01 が出てから1年足らずでですね、
うん、
G02 が出よったんですよ。
うん。
で、それ以降は音沙汰がないんですよ、全く。はい。
なるほど。
で、なんか一応ですね、G02 の新色がですね、2016年の7月1日に出たんですよ。
うん。
その、発売してから1年後に新しい色が出よったんですよ。
うん。
それ以外は全く音沙汰がないんです。だからまあ、そいつの新作はですね、出てくれたらすごくね、嬉しいんですけど、まだまだ G02 は現役ですね。iPhone さんなんかはもう iPhone7 まで出てますからね。すごいっすよね。
iPhone さん。
はい。まあでもそれでも未だに 5S とかは全然現役で使えたりは。
うん。
するでしょうけど、ね、でもなんか6が出てから7が出るまでなんかすごい早かった気がするんですよね。
SE が出てからじゃないのあれって。うん、6の次が SE だよね。
6S、SE、そのあたりが出ました。
で、その次 7?
7です。
うん。7はどこが違うの？
あ、6SE はないです。66S と 6S プラスと iPhone
6の次、6
の次は iPhone SE ですね。
に SE が出たじゃないですか。
はいはいはい。
SE の後に7が出たの？
SE の後に7が出ました。
どこが違う感じ？
7はですね、iPhone シリーズで初めてですね、防水と防塵を歌ってるんですよ。防水です。
え？
防水、防塵。
防塵って？
で、何でしたっけ？あれであれ、スイカとかイコカとかの、をはじめとした、その、何だっけ？お財布携帯機能が搭載されました。
ほうほう。
はい。で、イヤホンジャックがなくなりました。
え、どうなったの？あ、Bluetooth？
うん、Bluetooth か、ライトニングケーブルの変換アダプターですね。はい。で、あと、まあ、CPU とかグラフィックが多少良くなって、みたいな。うん。ですです。まあ、あと画面のサイズ自体はですね、変わらないので、保護シートはですね、 iPhone 6とかと一緒に、保護シールですね、それらは iPhone 6とかと一緒に貼り付ける、同じやつを貼ることができるんですけど、まあ、ケースはですね、なんかイヤホンジャックがなくなったりとか、カメラがでっかくなったりしたので、ケースは共有できないそうですね。ですです。まあ、一応その、防水防塵機能が追加されて初めてですね。ただ対衝撃機能はございませんので、相変わらず割れてます。
おお。
相変わらず割れてます。はい。
おお。
ですです。まあこれもその実際、6S が出たのが15年の6月25日になりますから、16年の9月16日ですから、1年ちょいで、6S が出ましたね。で、iPhone 6が出たのが、いつだこれは、2014年です。iPhone 6が出たのも14年ですね。いやー、時間が経つのは早いですよね、ほんと。今年2017年ですよ、ね、アリスさん。
うん。
ですです。はい。というわけでですね、DOL ヘッドラインでした。もう DOL の、要素がほとんどなかったんですけど、まあ気にしないでおきましょう。
うん。
レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。お題に突入する前に、アリスさん。
はい。
シゲさんが、シゲさんが、
はい。
来ました。
あはは。
呼んじゃいますね。
はい。
呼んじゃいますね。
はい。
はい、シゲさんを呼ぶんですが、アリスさんがいつもと違うあれなので、よいしょ。よい。トゥー。現在呼び出し中です。現在呼び出し中です。あ、あ。
はい、こんばんは。
はい、どうもこんばんはっ
す。こんばんは。
はい。
はい。
どう、はい、しげのぶとかぽの父です。
あ、後半ですね、突入する前に、今、しげさんに、先に自己紹介されましたが、私らも一応自己紹介しておきましょう。はい、後半突入する前に、途中から聞いてる方のために、私は自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日は iPhone から参加しているアリシラリムです。
はい。
というわけで、というわけで、前々から言ってた通り、私、行政書士試験に合格しました。
うわうわうわ、おめでとう。すげえ、マジで。
すごい、すごい。
マジ？
ね、町の法律家と言われてね、庶民の味方と言われている、このね、行政書士という資格の知識をフル活用して、
はい。
悪を尽くすのだ。
悪を尽くそうと思います。
さすがですね。
正義なわけないよね。
法律ギリギリのことをやるために、この知識を最大限フル活用したいと思います。
さすがですね。あ、そういえば、しげさん。
はいはい。
今日しげさんが来る前にちょろっと話題になってたんですが、
はい。
しげさん的に、その、某アメリカの新大統領でございます、トランプ氏はどう思いますか？
うん？何？
アメリカの新大統領でございます、トランプ氏のことどう思いますか？
どう思うって、予想通りじゃないの？
え？
なんかまずいことやってる？
いや、俺的にはこう、その、しげさんが好きそうなキャラかなと思うんですけどね。
大好き。もうね、はい、あのさ、平和だ、人権だ、人種差別撤廃だとか、生ぬるいこと言ってる連中のね、
はい、
首根っこをへし折ってくれて、非常に爽快だよね。まあ、多少っていうか、まあ、大なり小なり日本にも悪影響はあるだろうけどね。
はい。
死なばもろともだ。あのままヒラリーになってたらどうなってたことが。
いや、なんか最近その、何でしたっけ、入国制限をどうぞって話がしてた時にですね、その入国制限に反対したこう、司法長官代行をですね、解任させたらしいんですよ。
しかもそれ1時間でさ、解任だからね。
そうですよね。
お前首なって、お前、スティーブ・ジョブズじゃねえんだから。
いや、ここまで行くと結構ね、その、なんか独裁感もあるような気がしてね、怖かったりもするんですけどね。
全然怖くない。
ま、そうですか。
むしろね、はい、精神分野的に私に近い。
あ、そうなんですか。
なんかね、なんつったらいいかな。
はい。
心の世界で近所の人がいるみたいな。
あー、なるほど。
うん、割と近所よ、あの人。
そうなんですか。
わかるわかる。してね、
はい、
言ってることとやってることと、
はい、
なんつったかな、自分が本当に思ってることとか、
はい、
をわざと伏せて言ってる節がある。
あー、なるほどね。
知ってるんだけど、あえて知らないふりしてるっていうところもね、俺とよく似てる。
うん。まあ、その当選した経緯なんかも、しげさんがファンネルとして、セミリアのあれに当選した経緯にもように出ますからね。
そうそうそうそうそうそう。
いやしかしあれですね。
だからね、はい、トランプのね、はい、その、ほら、最初にさ、
はい、
ホワイトハウスじゃなくて、ニューヨークのトランプビルで指定を行うって話してたじゃない？
はいはいはい。
あれもほら、俺、最初ファンネルで、 あの、イスパニア議会取った時にさ、
はい。
あの、聖堂でやんないで、中央の噴水でやるって言ってるようなもんじゃない？
そうですね。あの、いつもの議会場でやるんじゃなくて、突然中央の噴水を会議場に変更するっていうね。
そうそうそうそう。もう、だから、だ、もうね、思い出すもん。
ね
え。これ、分かってんのはね、
はい。
本人最初から受かるつもりでやってないんだよ。
ああ、ですよね。
俺もね、最初から受かるつもりでやってないんだよ。ネタになりゃいいなと思ってさ。
完全
途中から、はい、途中からさ、
はい。
あの、なんていうか、自分の支持者っていうか、身内っていうか、まあ、エイチェルさんもそうなんだけどさ、
はいはいはい。
こう、期待するんだよね、みんなね。
ああ。
そしたらね、その期待してる人たちの動きをしなくちゃいけないって変な義務感に苛まれてね、今俺、あの、トランプさんその状態だと思うんだ。俺はすんごい気持ちわかんの。
ね、完全に、まあ、でも完全に開き直ってる部分もありますよね。
だから、
はい、
あの、自分を支持しない連中、だからニューヨークタイムズでありね、はい、セレブたちでありさ、
はいはいはい、
今回クビになった司法長官であり、
はい、
自分をし、あの、支持しない人たちの、期待はいくらでも裏切っていいんだけども、
はい、
自分を支持してくれた人たちの期待は絶対裏切っちゃいけないっていう、そういう精神になってるんだろうなってのが、で、多分ね、3分の1か4分の1ぐらいね、
はい、
ああ、めんどくせえな、と思ってると思うんだ、俺、きっと。
あれですよね、でもあの、なんか一番最初のその演説の時に、その支持してくれてる人をちょっと裏切った感の演説をしちゃったわ、じゃないですか。だからその部分もなんか、その部分も足かせになってるような気がしてるんですよね。なんかいっちゃん最初の時になんか無難なことを言ってしまったらしいんですよ。でトランプさんがやってくれると支持している人がちょっとはぁーってなってしまった部分があってるっていうのがちょっとあったらしいんですよね。いやー、まあ、でもね、
でもね、あのまま行くと多分、ね、秋っぽいから、
はい、
途中で投げ出す可能性もあるよね。
あ、なるほどね。
俺と全く同じ精神分野の人間なら、
はい、
飽きるのが非常に早いと思う。
なので途中で投げ出す可能性。
俺ね、
はい、
なんかすごいいろいろやったように思えるかもしれないけど、実質俺が。イスパニア議長やったら3ヶ月だからね。
途中で、思いっきり。
一号に投げ出したからね。
そうですよね。丸投げしちゃいましたよね。
だから、息子に継ぐつもりなんじゃないかな。
あー、なるほど、なるほど。じゃあ、しげさん的にはどれぐらい、やりそうですか、予測としては。
いや、気持ちとしては最後までやってほしいけどさ、8年間。
あー、なるほどね。
多分8年持たないと思うよ。年も年だしさ、性格も性格だしさ。
はい。
まず8年持つわけねえんだ。
なるほど。
年より性格だと思うな。
だからね、
はい。
陰性を敷いて、まず最初、勢いづけるんだけど、
はい、はいはいはい。
ほら、向こう吉いるじゃない？
はい。
イバンカの。あれに次ぐと思うな、俺。
なるほどね。いやー、これがまさにその、しげさん、一応449回放送で予言したことをこう残しておきましょうか。これが本当に実現したらしげさん完全な予言者になります。
途中で投げ出す、実務はもう嫌だって投げ出すんだけど、
はい、
陰性を敷きたがる、自分の影響力は残しつつ、実務は他の人間にやらせるタイプだから、俺と同じならね。
なるほどね。
だから俺実務苦手だし、めんどくさがり屋だからさ、
はい、
実務。つまり黒幕だね。
そうそうそう。実務的なことを大得意なファンネル1号ことキャロル本体に俺任しちゃったわけじゃない？
はい。
しかも、メインキャラおつさまの。
そうなんです
よ、ね。すごいよね。
ノトスの、セミリア議長やのに、
ね、
議長が別の。
他のサーバーがいいのに、いつの間にか議長になってるって。中身知ったら侮辱以外の何者でもないんだけどさ。
そうですよね。
の
と
さま
何やってんの？何
やってんの？って言われちゃったけどさ。何ポットでのおつさまキャラに国乗っ取られてんの？
いや、でもなんか今それで思い出したんだけど、
はい。
ほら、例えばさ、ゲームのさ、リアルマネートレードとかのさ、
はいはいはい、
ために、いっぱいボットさんが動いてるわけじゃないですか。
そうですね。
で、そういうのってさ、中国が本当に実際に生計立てるためにこっち来てやってるわけじゃないですか。
あ、まあそうですね。
うん、だけど最近の流行りっていうのが、
はい、
あの日本でまず家を買って、はい、何でもいいから家を買って、
はい、
それを賃貸として運営することが、
はい、
もう一家支えられるっていう状態で、
はあはあはあ、
今どんどんどんどん中国の人にね買われちゃってるんですよ。
日本のその家をですか？
家っていうか多分土地ごとだと思うんだけど、
はいはいはいはい、
なのでなんかそれ止めなくていいのかなってすごく心配なのね、
うんうんうん、
そのうちそのうちだってあれだよ、もう北海道の土地とかもういろんなところも中国人がもう全部なんか買ってるとかいう話聞いてるともう怖くてさ、
話がぶっ飛んだな。
そうなんだ。
まあ、うん、確かにその RMT とかでそのゲームが中国人に乗っ取られるっていうのと共通はあるんかもしれませんけどね。
そうだよ。だからさ、能登サーバーとかと乗っ取れるお話どころじゃなくなっちゃうんだよ。
まあそうかもしれませんけどね。
うん。
まあその辺はね、でもそれができるのは基本金持ってる人間ばっかりだったりするわけじゃないですか。まあ、この、ね、まあ、トランプさんの影響で中国がどうなるかも微妙のではございますけどね。
うん。
はい。というわけで、話をこう、ゴリッと大きく戻しますが、しげさん本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いやー。
やはり俺、頭良かった。
しげパパさん頭いいよ。
ただね、性格が最悪すぎた。
うん。うん、そう思うよ。
おありがとう。俺ね、何がね、ここまで、まあ、いろいろ取る理由はあったんだけど、やっぱね、半分以上の理由はね、リーガルハイ見たからだね。
あ
ー。
コミカド先生みたいになりたいと思ったんだけど、今更この年でね、弁護士の資格は無理だと思ったから、
はい。
じゃあちょっと妥協して司法書士、いや、司法書士も無理だと思って、
はいはいはい。
さらに妥協を重ねて、行政書士っていう。
ああ、
ものすごく妥協の果ての行政書士だったんだ。
そうそうそうそう。本当ならね、もう、コミカド先生みたいになりたかった、俺は。
コミカド先生ってわかんない。
今回2016年の合格率、実際は
9.95%。
9.95%。
4万人受けて、
はい。
4000人受かるってやつ。
そうですね。44,366人受けたらしいですね。いやー、でもそれすごいですね。
リーガルハイっていうコミカド先生っていうのはね、正義だも、
はい、
弁護士の腕は最高っていう、そういうキャラクター。
はいはいはい。
あー、なんか、そういうキャラクターは結構好きだな。
ちょっと動画探し、ちょっと見てみた方がいいかな。
フジテレビのドラマのやつ。
URL 後でください。
ニコニコ動、ニコニコ動画にね、ハイライトのまとめ、各話のまとめがあるよ。
はいはいはいはい。
うんうん。まとめじゃつまんないな。
だって、まあ、1時間のドラマだからね。
ドラマか。ドラマ倍速で見るから。
内容としては、なんか、一度も負けたことがない、こう、敏腕弁護士の方と、真面目で正義感の強い、新米弁護士さんの、なんか、コメディタッチの弁護士ドラマらしいですね。
そう。
なるほど、なるほど。で、
敏腕弁護士の方が、やる気ないんでしょ？ようわからんけど。
つまり、山岡四郎なわけだね。
で、正義感ばっかりのこの、新米弁護士がこう、キャッキャッキャーキャーキャーキャー言う感じ、なんじゃないですかね。うん、
栗田優子だね。
は、え、はい、まあ、そんなわけで、
じゃあ、
はい。
10話のね、
はい。
リーガルハイの10話のね、一番名シーン。
名シーン。
うん、そこだけちょっと見てみようか。
いや、ちょっと待って、ドラマに関しては、さすがにまずい可能性があるんで。
流すとまずいのか。まあ、もういいや。うん。
まあ、なんか、チラッとググってみた感じ、結構名言もいっぱいあるみたいですね。
そうそうそう。
リーガルハイの名言集みたいなのも出てきたりしますので。まあ興味のある方は。そういえばですね、
こんなにね、心からね、主人公にね、はい、心がシンクロしたドラマはないね。
マジですか。なるほど。その、リーガルハイの主人公をこう紐解いていくと CA さんの性格がわかるというわけですね。
そうそうそう。
うん、なるほどね。はい。まあ、そんなわけでですね、本日、お題の方にガラッと戻していきます。本日のお題はですね、冬の楽しみ、そんなの決まってるじゃないですか、ということで、冬の楽しみを教えてくださいということなんですが、例えば、しげさん、思いっきり雪国じゃないですか。
はい。
そういうところって冬の楽しみって何かあるんですか？
ない。
ない。
俺冬大嫌いだもん。
あ、そうなんだ。
早くこのね、極寒の地から抜け出したい。
なるほどね。ちなみにアリスさんは？
ん？
冬の楽しみといえば。
冬の楽しみ？
はい。
そうだな、霜柱とか。
はあ。
あとはやっぱりね、朝の空気の澄み方が違うね、東京だと。
お
それから、
はい。
それから、
はい。
猫たちが、
はい。
日だまりのところで、こう日向ぼっこしてるとちょっと幸せになったりとか、
なんか霜柱ってこれ結構神秘的ですよね。神秘的でこう気持ち悪いですよね。なんか
なんで気持ち悪いの、神秘的でなんで気持ち悪いが入ってくるの。
だってほらなんかなんでしたっけ、地面からこうえのき的なこうキノコがもさーって生えてるようにも見えるじゃないですか。
まあ確かにそうだけど、
なんかなんでしたっけ、不快にありそうじゃないですか。
いやでも霜柱でも、
はい、
すごい幻想的な霜柱もあるんですよ。
ああそうなんだ。
霜柱幻想的で気候が画像多分出ると思うよ。
霜柱
やったことないけど
幻想的、
ちょっとやってみよう。
うん、あんまりいつもの霜柱と変わらないです。
え？
あんまりいつもの霜柱と変わらないです。
じゃあ綺麗と霜柱はどうかな。いやでも霜柱って手に乗っけるとすごい綺麗なんですよ。
はあ、はあはあはあはあ。
だってみんな揃ってるんですよ、長さが。
あ、まあそうですね。
なんか パッツンパッツンで髪の毛をカッパにしたみたいな、すごく揃ってるんですよ。
そういえばですね、その霜柱で検索したら、何でしたっけ、よく、何だっけ、なんかカウボーイとかがいるとき、いる街でですね、転がってる、あれある、謎のあれあるじゃないですか。
うん。
あれっぽい霜柱を発見してしまいました。
ああ、クリンクリンってなってるのでしょ？
なんか
あれはあれだよ。陰謀だよ。
え、違う。いや、まあ、
パパさん。
はい。
誰のですか？でかすぎやん、
幸せか。久しぶりにレインボーカードあげちゃおうかな。
はい、
だって陰謀なんて別に普通に言ったっていい言葉じゃん。
まあまあ普通です。普通です。です。で、私が見つけたこの霜柱というのがですね、これなんだろう。なんかドラム状、ドラム状のですね、白い雪の塊がこう転がってるんですが。
見えないよ。
はい、今画像共有したんですが、アリスさんには画像の URL を貼っておきましょう。で、謎の霜柱。はい、
ああ、これドラムですね。
これ何なんでしょうね。あれですかね。風とかで、転がって勝手に雪だるまが出来上がるみたいな感じなんですかね、イメージとしては。
というかさ。
はい。
なんかマシュマロみたいだね。
うんですね。
巨大なマシュマロ？
だからその、何だっけ、カウボーイが向かい合ってる時にこれが転がってきたりしたらどうなんだろうって。ね。これ何なんでしょうね。うん。はい、なんかアリスさんが結構冬の楽しみでですね、おしゃれなことを言ってましたのでね、まあ私は冬の楽しみはね、あったかいおうどんがやっぱり楽しみだったりしますけど、年始に食べるしっぽくうどんですね、それが最強に楽しみだったりはするんですけどね。あ、そういえば、大阪にある私の、 お友達の、お店がですね、イタリア料理屋の、いた飯屋なのに、香川風のお雑煮を再現したのをですね、正月、真っ先にキャンペーンやってました。
なんかもう、和洋折衷的な店多いですよね。
うん。いや、たまたま、そいつはた、料理好きなんで、何でしたっけ、その、料理好きなんで、その、たまに、その、いろいろとこう、ね、そのお店にはない料理を作ったりするんですが、まあ、その時に、その、香川用の、お雑煮、うん、香川のお雑煮って、お餅が、あんこ餅が入ってるんですよ。で、白味噌なんですよね。ただ、その、洋風のお店なので、その、お椀じゃなくて、その、普通のスープ皿に持ってたためにですね、普通のホワイトシチューにしか見えなかったんですよ。確かね、Facebook になんか画像が上がってたと思います。Facebook の、結構前かな。よいしょよいしょ。1月の味、あ、これだこれだ。これ、この画像。よいしょ。画像の、これ URL、長えな。Facebook だから長いけど、まあ、とりあえず貼ってみましょうか。はい、一応、お雑煮です。お雑煮ですが、ホワイトシチューにしか見えないです。
お雑煮ですけど、
その、持ってる皿のためにホワイトシチューにしか見えないです。白味噌のお雑煮です。はい。まあ、そういうね、のをやってた
ら。ホワイトシチューじゃないのこれ。
これ、白味噌のお雑煮です。
ホワイトシチューに見えるけど。
うん、白味噌です。白味噌のお味噌汁です。
おお。
で、中にその。
うちでも美味しそうだよね。
中にあんころ餅が入ってます。あんこ餅が入ってますよ。
え？
中にあんこ餅が入ってるんです。
嘘。
本当です。真ん中よりちょい右上ぐらいに、白い物体が見えると思うんですが、
はい、お餅っぽい。はい。
よーく目を凝らしてみたらちょっと黒くないですか？真ん中の割れ目っぽいところが。
あーでも、甘じょっぱいのは結構美味しい時もあるよね。
はい。その、香川のお雑煮あんこ餅が入ってるんです。まあ、でも私はあんこ入りはあんま好きじゃないですけどね。はい。というわけでですね、投稿来てるやつを読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
泉家の冬の楽しみといえば、そう、熱々のお鍋です。鍋いいですね。毎週末の夕飯はお鍋と決まっており、家族団らんの時間となっております。うちの庭には家庭菜園がありまして、雪の下で甘くなった白菜を掘り出してお鍋に一玉切って投入します。そして大根おろしとポン酢をかけてフーフーしながら熱々の白菜や鶏団子をいただくのです。最高に美味しいです。心も体も温まり、とても幸せな気分になります。ということですが、鍋といえば私、この前、キムチ鍋ありました。キムチ鍋やったんですが、二人で白菜半玉を使ってしまいましてですね。鍋から溢れてしまいました。
酢のつく方とですか？
え？あ、違います
よ。酢のつく方と。
また別の方です。
使うんだ。
はい。
お
ー。で、その、キムチ鍋のレシピにはですね、白菜4分の1玉って書いてたんですよ。二人分。二、三人前でですね。
うんうん、
それなのに半玉を使ってしまいましてですね、
うん、
で完全に溢れてしまいました。で水菜なんかもこう上からバッサーみたいなね、男の鍋料理とはこれかなっていうぐらいのね、豪快なちょっとやりすぎたキムチ鍋が出ましてきましたけど、私キムチ嫌いなんですよ。
いや嫌いなの？
なんで？
キムチのなんかお漬物のキムチってちょっと酸っぱさがあるじゃないですか。酸味って言ったらいいんですかね。
あの酸味がいいんじゃないの？
あの酸味が ね、あの、若干苦手なんですよね。あの、腐りかけてるような感じの。でもほら、キムチ鍋って、その酸味がないじゃないですか。
うん。
あとその、何でしたっけ、キムチ自体をこう、ラーメンとか、あったかい汁物にこう、溶かした場合は、酸味がちょっと薄まるじゃないですか。それなら好きなんですけどね。うん、ちょっと、あの、濃い酸味がちょっと苦手です。その酸味が薄い、まあ、日本人向けのキムチって言ったらいいんですかね。そういうのは逆に好きだったりはしますけどね。だから、あの、
俺、最近私ね、はいはいはい、あの、大根の漬物を趣味で1ヶ月ぐらいずっと漬けてるんです。
はぁはぁはぁ。
でね、俺、酸味の効いた漬物好きだから、クエン酸俺、ま、はい、買ってきて、
え？
クエン酸をガッシガシで塩1に対してクエン酸5を大根にまぶして、
はいはい、
めちゃめちゃ酸っぱい大根漬け食ってますよ。
うぃ
ー。それクエン酸って結構ね、疲労回復、ほら、ね、レモンの酸っぱさと同じだから、
疲労回復はいいみたいですね。
そう、体の疲れとか取れるんですよね。
なんかあの、うん、疲労回復するのには、その栄養ドリンクを飲むより、そのクエン酸系のドリンク、まあ、柑橘系とかのドリンクを飲んだ方が、いいって話は聞きますね。
僕は、
はい、
体を激アルカリに傾けるためにちょっと今重曹水飲んだりしてます。
あ、
ちなみに、クエン酸酸性なんだけどの体の中で、ね、アルカリ性になります。
はい、あ、そうなんですか。そう、なんかでもクエン酸系ってこの体調によってね、体のこうね、アルカリ性とか酸性とかのその率によってあの、酸っぱさとかが変わるって話じゃないですか。
うん。
で、まあ、それで一時期、その、レモンジーナだったかな。それが体調が悪いか、体調がいいか、どっちか忘れたけど、その、体調によって、その、ものすごい泥臭い味になってしまうっていうね、そんな話がありましたが。はい。はい。では、続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。
ありがとうございます。こんばんは。
やめてやる。絶対やめてやる。ハイホーです。冬の楽しみといえば、オフトゥーン。休みの日もオフトゥーンから出なくてもいいということの幸せは何者にも変えがたいものと思いますが、思いませんか？いやー、冬のお布団はあったかいですよね。次は、暖房をガンガン効かせた状態で冷たいものをいただく。
布団に魔法などない。
ん？
知らない？
知らない。
何のネタ？
布団に魔法などない。
あれ違ったかな？
まあいいや。
まあいいや、はい、進めてください。
まあビールにしろアイスにしろ冬の美味しいものが発売されるんですよね。黙りません。今日は泥酔する予定のハイホーでした。もう今も飲んでるんですかね。
そのあったかく布団に魔力などないだ。
あー。布団に魔力などない。うんうんうん。まあでもその何でしたっけ？布団とこたつには個人的にはそのなんか
これです、う
ん。あれがあるとは思いますけどね。布団に魔力などない。いいっすね、この標語。でもなんか、
まあ、あと、私の上司はね、
はい、
布団は裏切らないっていう言葉も入ってますけどね。
布団は裏切らない
布団はね、裏切らないけど、いつの間にかどっか行っちゃうことはあるよ。
いやでもその、あれですね、布団は裏切らないっていうか、その、何でしたっけ、よくさ、二次元をこよなく愛する人は、二次元は裏切らないって言うじゃないですか。
うん、裏切らないけども、こちらも向かないよね。
まあ、それもそうですけど、たまにですね、裏切りよって、
ね、
裏切りよって大炎上することがあるんですよ。ね、たまに裏切りよるんでね。はい。まあ、アリスさんも言う、ご存知かもしれませんが、そのね、なんか、アリアのあの方とかですね。
ん？
アリアのあの方。
あの方。
はい。
あ、うん。
二次元は裏切らないと思ったら裏切られたっていう。そうね、アリアのアリシアさんですね。アリシア、うん、その何でしたっけ？
最後の結婚？
そう、最後の最後でこうね、どこの馬の骨かわからん人と結婚するっていうね。それでそのアリシアさんファンの人はアババババってなったりとかですね。
うん。
とか、あの、何でしたっけ、某エロゲーの下級生2なんかはメイン、超メインヒロインがすでに彼氏持ちだったとかですね。
おぉ、なんか凄まじいね。
あ、マジですか？はい、下級生2っていうね、ゲームがございまして、もうメインヒロイン、メインヒロインもメインヒロインがですね。う
ん、それ、すごいアンチ湧くんじゃない？
はい、もういや、もうCD 叩き割ってる人いっぱいいましたよ。彼氏持ちで、しかもその、まあ、いわゆる貫通済みで、みたいな。
いやー、ね。あ、なんかあったな、それな。で、処女中がうざいっていうやつでしょ？
まあ、いや、でもあれですよ、その、せめて二次元には夢見させてくれって話ですよ。その二次元にすら裏切られたっていうね
。知るか。
っていう話があります。じゃあ続きまして、これアリスさんがお休みのお知らせ、これすっ飛ばして、エグマラさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
冬の到来を感じるっていうものはいろいろあると思いますが、個人的に思う冬の楽しみ方といいますと、雪見大福が売られているのを見たとき、そういえば雪見大福ってあれアイスやのに冬場しか売られてないんですよね。
え、冬場しかなかったっけ？
二つ入りのは冬場しかないんですよ、確か。いっぱい入ってるやつは冬以外にもあるんですよ、確か。
そうなの？
はい。
おかしいな。
そして、バッカスというチョコレートが売られているのを見たとき、バッカス。
あれはね、冬ですね。今日、今回は新しいのも入りましたね、一種類。
ほうほうほう。
リンゴのやつだと思って、確か。
なるほど。バッカス。あー。
でもやっぱりバッカス。
見たことねえや。陶器
でもやっぱりバッカス。緑のパッケージの。お酒のチョコ。
あ、そうですね。これアルコール分が 3.2% 入ってるので、まあ、車運転するときには、食べないように。
うまうまなんですよ。
結構その、ね、酔ってしまうことがありますので、お子様に与えるときなんかは気をつけてください。バッカスチョコを食べ、飲酒運転でおまわりさんに捕まる可能性はありますかっていう質問がございます。はい、まあ洋酒入りのチョコぐらいでは酔わないから大丈夫ですよっていう勧められるのですけど、本当なのでしょうか。はい、まあ実際のところはどうなるのかなんですが、まあロッテのサイトにもお酒入りのチョコレートの注意が書いています。お菓子とはいえアルコールが入ったお酒入りのチョコレートは食べるときに注意が必要です。お子様をはじめアルコールに弱い方、妊婦、授乳期の方だけでなく、運転する前や運転中にはご遠慮いただきたいと思っております。ラミには 3.7%、 バッカスには 3.2% のアルコールが入っておりますということです。まあ、これメーカーでも車を運転するときは お酒入りのチョコは食べないように、子供にも食べさせないように注意してください。では記載されてるんですが、実際にこのチョコレートを食べると飲酒運転になるのは本当ですかっていうことなんですが、まあ洋酒入りチョコレートではですね、アルコールを含む食品を一般的な量を食べたぐらいでは飲酒運転はおろか酒気帯び運転に該当する空気、呼気中のアルコール濃度も検出されないみたいです。ただですね、アルコール度数が 5% と高めの洋酒入りのチョコレートを 700g を一気に食べた場合は、缶ビール2本分ぐらいのアルコールを摂取したぐらいになるのでアウトですね。まあ、その場合は、酒気帯びまたは飲酒運転に該当する数値が出る恐れがあるので食べ過ぎ注意っていうことです。うん、1個ぐらいならまあ大丈夫かもしれません。まあ、ただ食べない方がいいかもしれませんね。はい、そんな感じでございます。で、続きまして、 チップス、ね、チップスターの、梅味が売られているのを見たとき。あ、チップスターの梅味も冬季限定なんですね。
へぇ、知らなかった。
コンビニでおでんを買う人を見たとき。でもおでんって年がら年中売ってないですか、コンビニのおでんって。
あ、そうだね。
真夏は売ってないよ。
あ、真夏は売ってなかったですかね。
そう？
こっちは冬のシーズンしか売ってないけどな。
あ、うちもそんな感じですね。まあ、でもおでんを食べたければ、香川県のうどん屋行ったらおでんはあります。大概。で、肉まん、あんまんが売られてるのを見たとき。肉まん美味しいですよね。アリスさん、その、何でしたっけ、あの、中華まん系で何まんが一番好きですか？
ピザまん。
シゲさんは？
ピザまん。
中華まん系。
ものによるんだよな。
あ、まあそうですね。なんでしょう、私ですね、その、なんか、有名店の豚まんみたいな、あの、肉厚みたいな感じの豚まんより、豚まんとか肉まんとかより、なんかあの、なんか中途半端に作られているような、こうね、ミンチ肉が入ってるようなね、あの、肉まんの方が好きです。
たまに変わり物で売ってるね、はい、なんかと、200円くらいの、なんか肉こだわってるようなやつは美味しい感じがする。何か思い出せないけど。
いやでもなんかあの、肉こだわってるような、その、でっかいやつとか、私なんか、あんまり、なんだろう、好きじゃない。チョコバナナマンとかって知ってます？
チョコバナナマン？いやー知らないな。
チョコバナナマン。
チョコバナナはチョコバナナがいいよ。
何でしたっけ、あとはその、結構ね、甘い系のね、肉まんって結構出てたりするんですよね。まあ、チョコバナナマンは確か、某ローソンで一時期発売されてた時期がございまして、食べたことあるんですが、すぐになくなりましたね。
おう。
はい。そしてテレビのニュースで雪のマークを見た時っていうのが冬を感じる時です。冬を感じる時というよりも冬の楽しみなんですけどね。まあまあまあ。でも肉まんとかは楽しみっちゃ楽しみですよね。雪のマークに関しましても、ウィンタースポーツを楽しむ人なんかにとっちゃ、この雪のマークっていうのは非常に重要だったりしますからね。はい、では続きまして、鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
冬真っ只中の道民です。そうなんですよ。鏡さんも実は道民なんですよね。冬の楽しみ方はいろいろとあると思いますが、北海道では湖が凍りつくことが多いので、氷に穴を開けて、ワカサギ釣りを楽しむ方がいます。一度ワカサギ釣りに、マイナス21度の時に行きましたが、まず氷に穴を開けるのは手動のドリルで開けるのですが、熱い氷に穴を開けるため結構大変な作業でした。寒さは厳しいですが、ホワイトダストや、樹氷の景色はとても美しく感動しました。あ、でもそのなんか、氷に穴を開けてその釣りをするっていうのは、私ちょっと憧れますね。
ワカサギ釣りに？
うん。いや、そのワカサギじゃなくてもいいんですけど、そのなんか、湖の上、氷にこう穴を開けて、その氷の穴の中から、穴の中にこう糸を垂らして釣りをするっていうのがですね。
ワカサギ釣りね。うん、
それワカサギ釣りなんです。ぐらいしかないんですか？
わかんない。日本じゃワカサギが有名じゃないかな。
あー、なるほどね。まあ、ワカサギ、まあワカサギぐらいしかないんですかね。いや、それはちょっとね、やってみたいんです。釣り竿を使わずね、この素手でこう糸を垂らして釣るっていうね、やってみたいですね。
うん、
はい、ホワイトダストなんかは見たことないっすね。
ホワイトダスト？
その、何でしたっけ、もう。
スノーダスト？
スノーダストとかそんな感じじゃないですか。キラキラした、まあ、イメージ的にはそんな感じになったりはするんですけどね。
スノーダストじゃなかったっけ。
まあ、でもあのあれですよね、ワカサギ釣りの穴を開けるのって手動のドリルなんですね。なんか電動とかありそうな気もするんですけどね。いや、もうそんなことするとワカサギが逃げていくかな。はい、では続きまして地点師チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
米国のトランプ大統領の発言を聞いて、あの国相手にもされてねえのかよと思ったチェルビムです。こんばんは。さて、冬と言いますと、自分は寒い時には余計寒いところへ行こうという人の気が知れないタイプなので、ウィンタースポーツはほぼやったことがありません。高校時代の修学旅行でスキーをちょっとした程度かな。あと冬を感じると言いますと、コンビニに使い捨てカイロが陳列される、天気予報で雪のマークが表示される、今年は岡山県南部にも雪のマークが表示されてげんなりしました。交通の関係が、あと自販機で温かい飲み物が熱く感じなくなるときかなということです。まあ、あとは自販機で温かい、そう、自販機の飲み物がね、熱くないっていうのはね、その冬の冬の楽しみというか、あの、このね、寒い時にこう、温かい飲み物を飲んだ時に、こう、体の中にこう、じわーっとこう、熱が伝わる感じ、うん、結構心地よくないですか。はい。
から温まってる感じがね。
うん。
うんうん。
はい、ちなみにですね、冒頭の発言と言いますと、そのトランプ大統領の、韓国？朝鮮といえば北朝鮮だろ。韓国なんて国は知らんぞっていう。そんな発言あったんすか。
うん。本当？
ほんまなんすかこれ。ほんまだったら面白いですね。はい、トランプ大統領、韓国の存在を知らなかったっていうニュースありますね。
え？
はい。いやー、さすがです。さすがですね。はい。そしたら、その、韓国の方々、おい、アメリカが無視するぞ。おい、日本、口利きしろや。なんのこっちゃって話ですよね。はい。まあ、そんなこんなで、あとはですね、トランプさんのその何度も言うが、米国は韓国を守る必要がないとかですね、日本を敵視する政権が誕生したら、在韓米軍は撤退とかですね、まあ、でもすでに、
なんか、もともと潜在的に、その要素はあったんだけど、蜂の巣をつついた大騒ぎになってる状況は非常に今楽しい。
ですね。
トランプさんの。
あとはですね、その、トランプさんのその、韓国人不法移民を全部送り返すから覚悟しておけっていうことでですね。言ったらもう、韓国の方々は不法移民差別、米国人と同等に扱えっていう流れになったんですけど、その流れから日本もやるか、在日の皆様ご覚悟っていう方々、状態になってるらしいんですけど、これどこまで本当なんですかね。いやでもね、その今のアメリカ大統領さんの影響力っていうのはね、すっごいことになりそうな、本当にすごいことになりそうな気がしますね。いやー、この先どうなっていくのかが非常に楽しみではございますが、はい、そういえばその一旦話戻しますけど、しげさん、行政書士受かったじゃないですか。
はいはいはい。
なんか事務所立ち上げたりとか、そんなのはしないんですか。
いや、競技ね、行政書士の資格だけじゃね、商売成り立たないんですよ。
あ、そうなんですか。
だから、宅建とか、
はいはいはい、
あと、なんだ、測量司法取った後に、
はい、
なんだっけな、土地家屋調査士と。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。あと、まあ、中小企業診断士とか、
はい。
あと、マンカン？マンション管理士？
はいはいはいはい。
とか、あとは、そうね、
まあ、不動産鑑定士とか、いろんな資格と複合的に組み合わせるのがいいっていう話らしい
ですね。なるほどね。物件関連とか、あと会社関連とかの資格との合わせ技で。そうそう、
これからどんどんどんどんジジババが死んでいくからさ、多分その土地の整理でね、多分これから需要が増えるんじゃないかっていうのとね。
なるほど、
ね。あとちょっと中国語なんぞ覚えて、ほら、絶対日本はこの後、人足りなくなんだから、移民に頼らなくちゃいけないんだから、中国語とかマレーシア語とかさ、覚えて、はいはい、日本人に対する帰化申請みたいなことができたらいいかな、なんてね。
うん。なるほどね。まあ、まだまだその追加で資格を取るような感じの、あれですかね、計画ですかね。
そうですね。
すげえな。すげえな。ものすごい先を見据えてるね。
うん。作詞作に溺れるタイプなんだけどね。
はい。じゃあ続いて、サン・ミシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。何年も、地面の中で頑張って、ようやく出番が来たかと思ったら地面がアスファルトやコンクリに固められていたっていうセミはかわいそうだと思うサン・ミシェルです。
うん。
冬の楽しみとしては私が挙げたいのは、春を待ち望むことですね。寒い冬が苦手というわけではないのですが、暖房も冷房も必要がない、水道水も冷たくなく使いやすい春が一番だと思います。あ、でも水道水に関してはですね、私カンカンに冷えてる冬の方がいいですね。
え、そうなの？
冷蔵庫で冷やす必要がないですから。
ああ、確かに冷たいけど、
はい、
うーん、でも氷入れちゃう。
おお。まあ、冷たかったら、あったかいお湯は出ますから、あったかいお湯を出せば冷たいのは平気なんですが、逆に、ぬるいのを冷たくする方法って結構時間がかかるんですよね。
うん。
そう、冬の水道水はうまいっていうね、コメントもいただいてますが、冬の水道水、まあ、私一応、水道水ではございますが、浄水器は通してますよ。生水だともう最近、まあ、大阪は大丈夫ですけど、香川に帰ると香川の水道水は飲めたもんじゃないですね。まあ、かといって浄水器ちょろっと通してるだけでそれで、マシになるかどうかっていうのもまあ微妙な気持ち程度のような気もしますけどね。はい。まあ、一応その、何でしたっけ、私が使ってるやつは一応三菱レイオンってところが開発しているそのクリーン水ってやつですね。
あ、私もクリーン水使ってました。
うちもクリーン水です。でももう1年ぐらいフィルター交換してないから早く変えたいよ。
いやいやいや、変えましょうよ。
うん、高いんだもんフィルターが。
まあ確かにそうですけどね。
フィルターあれね、5層のやつ買えば安いんじゃない？
5層
あるんすかね。
なんか一番安いやつさ、クリーン水のカートリッジ。あ、俺も買わなきゃいけないな。
俺はもう、あれですよ。ハイグレスーパーハイグレードを使ってますから。
ほんと。札幌だからそんなに気にする必要ないんだよね。
あ、そうなんすか。まあ、スーパーハ
イグレード。北海道は水きれ
い？ 2 個入りで4000円ぐらい。1個2000円ぐらい。
だって水道水のまま飲めるもん。
いいなぁ。
大阪も水道水飲めますね、普通に。
美味しい？
うん、普通です。
東京、カルキ臭いよ。
はい、4月はいろいろと新しいことが始まったり新人が入ってきたりしますし、今年冬はそれら新しい季節春の準備期間だと考えています。さて今年はどんなことがあるのかな、それではということでございますが、そういえばなんか何でしたっけ、新人さんといえばですね、なんかうちの会社が結構こう新人をこう入れようと頑張ろうとしてるんですよね。あとその委託販売とかもね、やろうとしてるらしいんですが、まあ、その辺がどうなるか、どうなるんでしょうね。うん、はい。ちょっと怖かったり、いろいろとありますけど。
はい。
まあ、ね、新しいことをやろうとしていくのはいいことだと思いますが、現状に甘えるのもね、うにゅー。はい、まあ、そんなこんなで、投稿はこんな感じですかね。はい、たくさんの投稿ありがとうございました。本日の話題のコーナーでした。 わけでエンディングでーす。はい、というわけで、エンディングに行くんですが、まあ、なんかさっきの水道水の話題が、ちらっとチャットルームで出るんで、それも拾っておきたいと思います。なんかとりあえず水道の水がどこでも飲めるのは世界広しといえど日本だけだと聞いたことはあるそうなんですが、まあ、これ実際そうらしいですね。まあ、海外とかでしたら水道水なんか絶対沸かさ、最低でも一回沸かさないとね飲めない。なんか生水を飲もうものなら脳に寄生虫がね、脳に寄生虫に感染されたとかね、そんな話もありますからね。まあ、あとはそのね、なんか奈良で水道水を飲んだらお腹壊したのを今でも忘れませんっていうことなんですが、まあ、水道水別に地域問わず、まあ、生水苦手な人は全国どこでも腹壊しそうな気がしますけどね。まあ、ただ日本人が海外に行って水飲むとね、大変なことになります。市販の水でも大変らしいです。はい。ですので、まあ、ね、浄水器とかね、そういったもの、まあ、ちょっと通すだけでですね、全然変わってきますのでね、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやー、ね、449回放送、来週に関してはもう450回ですね。もう随分と、長く続けてきたラジオではございますが、まあ、今年もですね、だらだらとやっていければと思っております。はい、まあ、アリスさんもですね、なんか最近、
はい。
最近、その、頑張ってるんですよね。
ちょっと頑張って。
うん。まあ、その辺も、期待して、
いろいろ
頑張ってるんですよね。今年はいい年になりますようにということでですね、まあ、どんなことが起こるかは分かりません。本当この先、日本がどうなっていくのか、アメリカがどうなっていくのか、オリンピックは開催できるのかね。あの某渓谷さんね、
はい、あれさん、なんか第4形態まで行くんじゃない？
あー、そうですね。
あのフリーザみたく、フリーザみたく
はい。で、
追伸、
ハイホーさんが、2月いっぱいで退職します。ゆっくりします。お
ー、あり
ゃ。おめでとうございます。
え、ことぶき？
はい。
ことぶき退社？
違います。何でしたっけ？多分、いろいろとこうね、全部、いろいろとこうすっきりする会社だと思うんで、今のその会社が、今の会社が大変らしいんでね、すっきり退社できるかなと思います。はい。はい。というわけでですね、例えばその退職退社で思い出しましたけど、最近そのチラッと見つけた漫画でですね、その、ゆうつくんとサキュバスさんっていう漫画があるんですよ。
うん。
これが、何だっけ、意外に、なんかブラック企業で勤めてる、こうね、ブラック企業に勤めてて、鬱になってる、その男の元に、こう、サキュバスがやってきて、退社させるっていう、ね。
でも今もう、まさに一番ホットなのは、このスバと幼女戦記じゃないか。
あー、どちらも、ね、私、このスバが一期しか見てないんで、じゃ一期から見てないんで、
このスバーとね、幼女戦記は、もう今、ガチおすすめ。
マジですか？あれは、その昔から、
1話辛いんだけど、
はい、
4話まで見るともう、ダダハマり。
なるほどね。はい、まぁ、あ、そんなわけで、今日はこの辺で、この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用人口、HRR 高い HR と、
ちょっと眠くなってきてるアリスラゲムと、
はい、絶賛プラネットサイド2中の重信とかこの節でした。
あ、重さん復活したんだ。
ん？
いや、プラネットサイド2に関しては俺ちょっと前まで弟とここにいる 泉さんと鏡さんとでやってましたよ。
え、サーバーどこ？
サーバーの、US ウエストの、NS。
同じ同じ。
ですよね。昔一緒にやってたことありますよね。
うん、
うん。私最近クロックサンダラとかまでゲットしてって何の話やねんって。はい、というわけで、また、来週、聞いてください。See you next time!
おやすみなさーい。
はいはい。まだラジオ止まってねえぜ。ちょっとだけ待ってくれね。